皆さんおはようございます。ちょっと今外雨が降ってますでしょうかね。今日はひどくなるのかなと思ったら今のところまだそんなにひどくないのでよかったですね。そうですね、ここでちょっと嬉しいニュースがありますよね。東京オリンピックが招致されたりとか、昨日は鹿児島でイプシロンが打ち上げ成功しましたよね。ちょうど夏休みの終わり頃に打ち上げられるっていうので、子どもたちが自由研究の課題なんかで結構そこに持ってた方がいたみたいですけれども、残念だって言って中には泣いてる子もいましたけども、昨日無事に打ち上げられましたね。いろいろこう嫌なニュースが多いですけど、ちょっとこう喜ばしいニュースを聞くとホッとしますよね。で、まず、海外選挙の、お知らせなんですけれども、今月の24日から30日ですね、ニュージーランドチームが扱わされます。で、今回オークランドと、初めてのニュージーランドチームですけれども、今回オークランドとそれからクライストチャーチに、行きます。で、日曜日を挟んでいきますので、日曜日にこの教会で奉仕があるということを聞いておりますので、守られるように、祈っていただきたいと思います。それから10月の28日から11月9日の日程でイスラエルチームが使わされます。で、ルフトハンザで最初40席を抑えまして、で、この間10席追加をまたルフトハンザでしたということが載っておりました。で、最初の40席は9月30日にまで、10席追加も9月30日にまでなんですが、お値段が違ってくるんですね。で、最初の40席は、21万で、次に追加された10席というのは2万プラスされまして23万になりました。で、またツアー代が50人から70人で2055ドルということで、なってます。で、それ以上人数が増えましたら少しずつツアー代も安くなっていきますけれども、今回はかなり費用も高くなってるなと思うんですけれども、でも導きのある方、現実を見ないで祈って神に求めていっていただきたいと思います。で、今回は成田の集合が7時25分ってとっても早いんですね。ですから、東京の方は別として、他の方はほとんどこう全泊になる方が多いのではないかと思いますけれども、で、全泊になる、大阪なんかも、こちらももちろん全泊ですね。で、国内の、飛行機代も出ています。で、大阪、名古屋は、片道4000円ということですので、8000円で、ミッションの方から行けますので、国内必要な方は申し込んでいただきたいと思います。で、このイスラエルチームに続きまして、今度は11月8日からですね、16日までヨーロッパチームが使わされます。で、このチームは実践派遣ですので、海外選挙2位の授業を取っているということが条件でありますし、またイスラエルチームとセットということですので、ここだけ参加することはできません。イスラエルチームに参加してその続きでこう参加するという形になります。で、今回はベルギーとチェコとポーランドに行きます。で、ベルギーでは ECI の総会に今回も出席します。で、それから今度は10月の6日ですね、エルサレムの平和のために祈る集会が、東京アンテオケで持たれます。で、特別ゲストに新井浩二先生、まばしキリスト教会の新井浩二先生と、大和カルバリーチャペルの大川継道先生が来てくださいます。また ECI のトマス牧師のビデオメッセージというのも予定されておりますので、期待し祈っていただきたいと思います。森牧師もこちらの礼拝が終わってから飛行機で向かうということを聞いております。それからですね、安らぎの歌の名前が変わるということが発表されていましたけれども、決まりましたね。風の響きという名前に、今度は安らぎの歌ではなくて風の響きというタイトルに変わりました。ですから今年度出されるのは風の響き第一週として出されます。で、この風の響きというタイトルになったのはまだ分からないですね。だからどういうこの流れの中で風の響きとなったのか、またこれから聞くことができると思いますので、期待しています。で、そうですね、今日は、先週は亀岡の方に行くので、ちょっとこう時間が 早まるようなことをおっしゃってますけど、すべてこの台風のために中止だそうですので、今日の日程はいつも通りのプログラムで進ませていただきます。それでは早速この御言葉に入っていきたいと思いますけれども、ヤコブの手紙の連続公開の今回第2回目となります。で、先週は1章の1節から4節までをこの私たちは学びました。この信仰の試練ということを学びましたね。で、試練を喜んでいくときに、この私たちが変えられ、そして、完全なものとなるということを学んだんですけれども、今日はこの5節から11節ですね。で、今日学ぶことは神の知恵を求めようということを今日は学びたいと思います。今日は神の知恵を求めようということで、学んでいきます。で、ここで5節ですね。先ほど読んでいただきましたが、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。というふうに書かれています。で、ここで知恵の欠けた人って出てきまして、このなんかテーマが映ったように感じるかもしれませんけれども、これは先週学んだ試練を喜ぶことと関連して、そして書かれています。で、ここで知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでもということを求めなさいということが書かれていますね。で、この知恵の欠けた人っていうことなんですけれども、知恵の欠けた人っていうのは、試練の意味と、また目的ですね。これを十分理解することができなかった。そのような人がいるなら、その人は、この神に願いなさいということが書かれているんですね。ですから、このヤコブは試練の与えられる目的、そして対応の仕方、またこの結果について語りましたね。で、そのことがこの十分理解できることができなかった、試練の意味を十分理解することができなかった人は、この神に知恵を求めなさいって言ってるんですね。で、この知恵というのは人間的な知恵ではなくて、これは神の知恵ですね。神の知恵を求めなさいということがここでヤコブが語っています。で、神の知恵っていうのは、じゃあどういうものかって分かりやすく言いますと、この信仰の試練を通して忍耐を生むことを、この知識として理解するだけではなくて、この困難な中でも正しい判断をする能力、そのことですね。困難の中でも、この知識だけではなくて、困難の中でも正しい判断をする能力、これが神の知恵です。その知恵を求めなさいということを言ってるんですね。で、旧約聖書を見ていますと、このソロモン王がですね、神に求めているところがあるんですけれども、ちょっと開いてみましょう。第一列王記の3章の9節ですね。第2版では532ページになりますが、532ページの第一列王記の3章の9節に、このように533ページですね、9節にこのように書かれています。善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。で、こう、神が、求めなさい、そうすれば与えるっていうことを、この、聞いてあげるっていうことを言ったときに、ソロモンはこのようにして知恵を求めたんですね。で、この、聞き分ける心っていうのは聞く心ですけれども、そしてソロモンは、神からこの知恵をいただいて、そして王として多くの民をこの導きました。で、この今9節ですが、12節を見てみますと、神がこのように言ってるんですね。今、私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。また、あなたの後にあなたのようなものも起こらなかった。 ですから、このソロモンの求めに対して、神はあなたに知恵の心と判断する心を与えるということですね。で、その心を与えられて、このソロモン王は王として多くの民を導いていかれました。で、イスラエルの民を神の御心の道へと導いていったんですね。で、私たちも神に聞き従うために、この神の知恵を求めることが大切です。で、ここでヤコブ書の方に戻りますけれども、求めるならきっと、ヤコブ書ですね、5章の最後ですね、そうすればきっと与えられますっていうふうに書いてあります。求めるならきっと与えられますって書いてありますね。ですから私たちもこの聞き従いの歩みを成していく中において、この人間の知恵ではなくて神の知恵を求めていきましょう。で、先週この喜びと思うということですね、そのことを学びました。この上もない喜びと思いなさいということを学びました。で、学んで理解はできていると思うんですけれども、でも実際にこう問題困難が許されたときに、じゃあ学んだからすぐそれができるかっていうと、それができない私たちは弱いもんですよね。で、またどうすればいいか分かっててもできなかったり、全く何をしたらいいか分からないときもありますね。そのようなすぐ対応できなかったり、どうしたらいいか分からないときがあるんですけれども、だから神様はこの神に知恵を求めなさいということを言っているんですね。で、私もだいぶ前になるんですけれども、娘と何かこう関係がギクシャクしてまして、うまくこうコミュニケーションが取れなくなったんですね。まず話をしなくなったんです。で、こちらが話しかけても本当に話が続かなくて、で、どうしたものかと思って悩みました。で、何か自分が悪いことをしたわけでもないしっていう、こう原因がつかめずに、そのような月日を過ごしてたんですけれども、だんだんだんだんこちらももう話し合いをして、なんでそんななのか聞いてみようということになったんですね。で、じゃあいつにしようかということでこういるんですけれども、5分10分でできる話はではないですし、やっぱりゆっくりと話ができるときっていうと週末かなとか、いろいろまあそんなこと考えている中で、なかなかその機会が持てなかったんですね。で、また反面では話し合いしたことを通して、もしかして喧嘩になってしまったりとか、相手を傷つけてしまったりとか、そんな風になったら元も子もないなとか思ったり、そんな不安もあったりしてたんですね。で、神様、どうか話し合いできる時を与えてくださいということを祈りながらずっと過ごしてました。そうしましたら、ある時に日曜日の礼拝だったんですけれども、その最後のミニストリーの時にこういう言葉が語られたんですね。今何かをしようとしている人がいるが、この神がなさることがあるということが語られたときに、私は、あ、これは私に語られていると思ったんですね。私は話し合いをしようと思って、もう自分の知恵で解決しようと思ってましたので、で、そこで、あ、神様はこの私の知恵を持って話し合いをしようということをストップされているなと思って、で、それから待ちました。でも1日2日で解決するわけではないですけれども、それから2週間ぐらい経ったかと思うんですけど、でも神様は解決してくださる。時々本当かなみたいな、そういうものもこう来るんですけども、でも神様は解決してくださる。そこに立ってこの待っていたんですね。で、ある時に聖書を読んでいましたら、マルコの5章の36節だったんですが、その御言葉がボンと入ってきたんです。で、そこには恐れないでただ信じていなさいっていう、その御言葉が入ってきました。それで私はそこで確信が持てました。あ、この問題は解決する。神様が解決してくださるっていう確信を持てましたね。そしたら、それが午後だったんですけど、その夜ちょうど旅行に行ってまして、娘が非常に喜んだ顔で、今までと手のひら返したような顔で帰ってきました。で、何がどうなったのかわからないんですけれども、そうやってこう解決の道が開かれたんですね。ですから、この人間の知恵でいろいろするのではなく、神に求めるときに、人間の知恵ですると私たちは逆の方向に進んでしまう可能性もありますし、神に知恵を求めるときに、そのように神様は知恵を与えてくださるんですね。で、この神様が与えてくださる知恵の特徴なんですが、まず一番に、 実践的であるんですね。神様の知恵の特徴っていうのは実践的であるんです。神の知恵の特徴は実践的であるんですね。ですからこのかけ払えたものではないんです。今私が明かしさせていただいたように本当にこの私たちの生活に密着したものですね。決してかけ離れたことではありません。生活に関連したもので知恵を与えてくださいます。で知識のある人っていうのはこの深い見識を行動に結びつける。まあ、見識というと難しいかもわかりませんけれども、この物事を深く見通すとか、また本質を捉えるとか、優れた判断力、またはある物事に対する確かな考えや意見を持っているという、こういうことですけれども、この見識のある人は行動に結びつける。ですから、この知恵のある人っていうのは、その深い見識を行動に結びつけることができるんですね。御霊の賜物、教会には9つの御霊の賜物が与えられていますけれども、その中に知恵の言葉、知識の言葉という賜物があります。で、カリスマ宣言というパウロ牧師が書かれた本が私たちも神学校の中で使いますけれども、その中に一つのこの知恵の言葉、知識の言葉ということで書かれている例があるんですけれども、ある時にこの教会に音大の学生さんが来られて、そしてその方が親指が痛いので祈ってほしいということを言われたので、親指を祈り始めたそうです。そうしましたら祈る中でこの薬指の付け根に問題があるということが示されたらしいんですね。ですけれども、その方は親指が痛いということで祈ってくださいということで親指を祈ってたので、もしそれが間違いだったら困るなと思って躊躇したんですけれども、聖霊様が激しくこの薬指の付け根に問題があるということを語られたそうです。それで祈る場所を親指から薬指に変えたそうですね。そうしましたら、その祈ってくださいと言ったその学生さんは驚いて、なんでそちらを祈るんですかということを言われたそうですけれども、神様がそちらが悪いということを示したからこちらを祈りますということをおっしゃったそうです。そうするとその学生さんが言うには、ずっとその薬指の付け根が悪かったんですね。そこが悪かったそうなんです。ですからその親指 の痛みっていうのはそこが原因で親指の方にこの痛みが出てきたということで、神様はそのように私たちにわからないこと、そのことを教えてくださいます。で、知恵の言葉、知識の言葉、この9つの賜物なんかのありますけれども、この知識の言葉っていうのは神様から来るいろいろな情報ですね。で、知恵の言葉っていうのはその情報を得てどのように運用していくかっていうのがこの知恵の言葉ですけれども、そのようにしてこの神様は実践的に私たちに知恵を与えてくださいます。で、特徴の一つ目がこの実践的であることでしたけれども、二つ目の特徴というのは、神の御心の判断へ私たちを導くということです。二つ目の特徴ですね、この御心の判断、御心の判断へ導くということです。人間的な判断ではなくて御心の判断へ導くということですね。で、この御心の判断に私たちが導かれていくときに、この試練が試練だけで終わるのではなくて、この喜びに変えられていくんです。で、神様が試練を与えるっていうときは、この無意味な試練は与えられませんから、そこに必ず神様の良い計画がありますので、この喜びに変わっていくんですね。ですから、この知恵というのは特徴は実践的である、御心の判断を私たちを導く、それから3つ目の特徴がキリストに似たものとされる、そのような特徴があります。 標はキリストに似たものとされるということですね。第一コリント、ちょっと開いてみましょうか。第一コリントの、1章の24節ですね。第一コリントの1章の24節。ここにはこのように書かれているんですね。291ページになりますけれども、24節。1章の24節。ちょっと違うかな。ここちょっと違いますね。第一コリント人の手紙第一章24節って書いてるんですけど、ちょっとこれ聖書箇所が違うようです。第二コリントかしら。ちょっと聖書箇所が違うようですけれども、調べておきます。キリストは神の力、神の知恵なのですっていうふうに書かれた箇所があるんですね。ですから私たちがこの神の知恵を求めていくときに、このキリストに似たものとされるということですね。キリストに似たものとされるということです。それから、知恵の特徴は、実践的であると、御心の判断に導くと、キリストに似たものとされるという、この知恵の特徴、この神の知恵の特徴を今学びましたけれども、じゃあ、この知恵をこの求めるときにですね、私たちがこの注意しなければならないことってあるんですね。で、そのことが、この6節から8節に書かれています。まず6節を見てみますと、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。で、ここで少しも疑わずに信じて願いなさい。ですからこの知恵を求めるときに注意しなければならないことは、疑わずに信じて求めるということです。で、ここで、疑うっていう言葉が出てくるんですけれども、私たちはこの疑いっていうのは、どうしても出てくるんですね。疑いを全く消すっていうことは、まず、この、肉なるものは、こう、不可能ではないかと思うくらい、いろんな疑いが出てくるんですけれども、よく信仰のところなんかでも、この疑いのところで学ぶと思うんですけれども、この疑いが出てきても、その疑ったそこに立ってしまわないで、この信仰に立つということです。ですから、心ではいろいろ疑いがあっても語られたらそこに立つということですね。そこが大事です。例えば車でこう知らない土地などを走っていまして、で、自分の行きたいところ、道路標識を見ていくんですけど、時にはすごくなんか山の中に入っていくような感じの、この道ずっと あるのかしらというようなところもあると思うんですけど、そういう疑いを持っても、でもちゃんと書いてあるから行ってみようと思って行くと、目的地に着いたっていう、そんな体験が多分あるんじゃないかと思うんですね。で、逆に、方角がこっちだからと、自分の感覚で言ったら別のところに出てしまったとかあると思うんですけれども、そういう、疑いがあっても、そこに立たないで、その言葉に従っていく、導きに従っていくっていうことですね。で、このことが大切ですよね。で、この疑う人っていうのの特徴なんですけれども、肯定と否定を同時にこの疑う人っていうのは持ち合わせるんですね。ですから、ある時は神の約束に立ってるんですけれども、またその約束がこの立っていながらも成就しないと思ったり、この神の大切なされることは最善なんだと知っていながら、なんかどっかでまだ信じていないところがあったり、そして神の言葉は単なる人間のアドバイスのように、この、みなして、そして、 結局従わないっていうところを取ってしまったりとか、こう双心のある人なんですね。ですから信仰と不信仰、神の言葉に立ったりこの世の常識に立ったりしてしまうということですね。でここにも書いてあるように、8節では、そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。ですからこの疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のよう、安定がないんですね。そして、主から何かをいただけると思ってはなりませんということですから、恵みを受けることができないということがここに書かれています。ですから疑いを持つことなく、このたとえ疑いが生じたとしてもそこに立つことなく、信仰、神の示す道を選び取っていっていただきたいと思います。そして今度9節なんですが、から11節ですね。ここで貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさいということを書いてあるんです。でこのじゃあ貧しい境遇にあるっていうことはどういうことかと言いますと、これは社会的な階級のことを言っています。ですから社会的階級が低くっても、また物質的に貧しくっても、で今度は逆に自分の高い身分を誇りなさい。この高い身分というのはどういうのかと言いますと、この神の子供とされ、そして神の相続人とされ、そしてこの豊かに祝福を受けることのできる、そういうこの自分の身分を誇りとしなさいということがここに書かれているんですね。だから現実的にこの社会的階級が低くても、また物質的に乏しくっても、この高い身分とされたことを誇りとしなさいということをここで言ってるんです。でこの誇りとするということの誇りなんですけれども、決して自慢することではないんですね。ここで誇りということは、そのことを喜びとしなさい、そのことを光栄として歩んでいきなさいということをここで言っています。で双心の特徴というのは神と世の両方に使いようとしますけれども、私たちは神を信じ、そして神だけにこの疑いを持たずに、そして信じて従っていくっていうことが大事ですね。で、貧しい境遇と、次のこの10節では今度飛んでいる人というふうに、こう貧しい人と飛んでいる人はこう対比して書かれているんですが、でここで飛んでいる人は自分が低くされたことに誇りを持ちなさい。低くされたことに誇りを持ちなさい。で低くされたことっていうことはどうかって言いますと、この富とか物質っていうのは一時的なもので、そして真の価値あるものではないんだっていう、そのことをこの分かったわけですね。だから真の富を見ることができるようになった、そのことで喜びなさい。真の富を見ることができるようになった、だから喜びとし光栄としなさいとここで言っているんです。ですからキリストを信じるときに、私たちは全く異なる、この世の中とは全く異なる価値観を持つようになっていきます。マタイの福音書には三条の水訓というのがずっと出てるんですけれども、でその中でイエス様が言ってるんですね。あなた方は神にも使え、また富、この世ですね、この世にも使えることはできない、両方に使えることはできないってイエス様がその三条の水訓の中で言っています。ですから私たちはこの神の国とその義を第一に求めていきましょう。でそうすれば、それに加えてこれらのもの、私たちの必要なものはすべて与えられますということがこのマタイの中で語られています。で、次に11節ですけれども、太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくのです、というふうに書かれてますね。でここで太陽が熱風を伴って昇ってくると、でこの熱風ですね、これはパレスチナ地方に吹く南東から吹き寄せる風ですけれども、暑く、そして非常に暑く乾燥した風です。でこの太陽が このね、その暑い風を、乾燥した暑い風を伴って登ってくると草を枯らしてしまい、するとその花は落ち美しい、姿は滅びますって。同じようにって書いてあるんですね。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくんです。ということ。ですから、飛んでいる人も消えていくということが書かれているんです。で、働きの最中にということは、突然にこの人を襲って、そしてこの瞬時にして、滅びるっていうことがここでわかりますね。ある時は急にこの襲いかかり、また状況が変わるっていうことがここでもわかります。ですからこの私たちはこの人間の知恵に頼るのではなくて、いつもこの神に知恵を求めて、その知恵は私たちをこの御心の道に導いてくださいますし、そしてその道を私たちに知恵はこの祝福を与えてくださいます。喜びを与えてくださいます。ですから、信じてこの知恵を求めるときに信じて疑わずにということが書いてありますので、たとえ疑いが生じてもこのそこに立たないで信仰に立って、そして神の知恵を求め、真の富に目を向けて、そして神の子供とされたことを喜び、そして、天の御国の相続者となることを喜び、それで神に聞き従って行っていただきたいと思います。今日はこの神の知恵を求めるということを学びました。疑うことなく、求めるということを学びました。そして、この真の富に目を向けるということを学びました。また、このヤコブ書の連続公開はずっと続いていきますが、今日はそのことを学ぶことができたことを感謝いたします。それではお祈りします。天の地の神様、今日もあなたが御言葉を持って私たちを強めてくださったことを感謝いたします。ヤコブ書の連続公開が始まりました。神の知恵を求めようとあなたが語ってくださったことを感謝いたします。求める者には何一つ失望がないことを神様感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえます。あなたが今日もこのようにして私たちを御言葉を持って強めてくださったことを感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。それでは続いて癒しのために祈る時を持ってまいりましょう。この罪があっては祈りが光らないことがありますし、またわずかな罪ですが、このわずかな病ですが、この罪が原因で起こる病があります。また聖書ではすべてのものは罪人と語っておりますので、私たちがどれかに当たりますので、今ここで全員で罪の悔い改めの祈りをしたいと思います。共に祈りましょう。また神様は私たちがこの癒していただきたいという願いを聞いてくださいますので、このご自分の癒しやまた他の方の癒しを願っておられる方でも、この神様に癒していただきたいというこの願いを求める時を持ってまいりましょう。天の地の神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きをなしてくださっていることをありがとうございます。今お一人お一人があなたに求めました、その一つ一つの願いをあなたが聞いてくださったことを感謝いたします。神様、どうかお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてください。今傷んでいるところ、弱っているところに触れてください。精神に触れてください。あなたの癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。深く触れてください。神様、あなたはすべてをご存知です。深く触れてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、病の霊、病の力を縛る。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒せれよ、癒せれよ、癒せれよ、癒せれよ、癒せれよ、癒せれよ、癒せれよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。 イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。主イエス・キリストの恵み、父なる神、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、今より常しえまでもありますように。アーメン。